私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お体にご支障ない方はお起立ください。ご一緒に賛美をいたします。賛美歌28番です。どうぞご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名をあがめます。あなた様は天地万物をお作りくださり、そしてすべてのものを保たれ、すべてのものを御心のうちにすべを収めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださるほどに、私たちを愛してイエス・キリストの払ってくださった十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり心から感謝いたします。この朝もあなた様は私たち一人一人の名前を呼んで、あなたの御前に招いていてくださいます。一人一人をあなたの前に導いていてくださいます。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を祝福してください。恵み深い主よ、あなたは私たちをそれぞれの置かれた持ち場、はせ場から私たちを招いていてくださいます。そんな私たちを深く顧みて、多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守ってくださり、健康を与え、私たちに必要なものを備えて、また私たちの小さな働きを祝福していてくださることを、生かされていますことを感謝いたします。神様、今私たちが生きていますこの世界は謎に満ちています。とても複雑に見えます。いろんなことが絡まって、生きる糸口も見つけられないままに途方に暮れることがしばしばです。そして私たちの思いや感情もしばしば混乱してしまいます。恐れと不安があって迷いやすい私たちです。そんな私たちはあなたの導きと恵みを求めてここに参りました。あなたのお言葉が私たちに届きますように、あなたが私たちに示してくださることがよくわかるように私たちに導いてください。あなたのお言葉がなかなかわかりにくいこともあります。複雑に思うことがないように、あなたが私たちに生きる力を、生きる命を与えていただきたいと願います。あなたのお言葉は闇を照らす光です。私たちがこの世界をどう生きているか果たすことができるように、あなたの光を指し示してくださって、その務めを果たすことができるようにどうか強めてください。神様、あなたは弱い私たち、本当にいろんなしがらみの中で苦しむ私たちは、知ったらあなたを仰ぎます。あなたの示してくださる救いの中に私たちを導いて、私たちが心を和らげられてあなたの御前に立ち返ることができますように、この朝も あなたが語りかけてくださる御言葉の中にあなたの導きを受けさせてください。どうか私たちの心が開かれ、あなたの御言葉が聞かれ、あなたの御心を知り、信頼してあなたに従うことができますように。神様、私たちの教会を顧みてください。神の家族である一人一人を顧みてください。今まだなお8月の下旬となろうとしていますけれども、暑さ厳しい日々の中で心も体も弱りきっているところがあります。その中にあなたのお支えがあることを信じて助けを求めます。あなたが一緒にいて支えてください。必要な力を、生きる命を与えてください。平安で満たしてください。一人一人が捧げる祈りをお聞きください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々をも顧みてください。今仕事をしている方もいると思います。ゆっくり休めることができますように。またいろんな事情で礼拝に集うことの難しい方々の方も顧みてください。どうぞ一人一人にあなたが呼びかけていてくださることを信じます。深い憐れみによって神様がどうぞ共にいて守り祝福してください。同じ神の家族として一緒に御言葉に耳を傾け、共に祈り共に賛美することができますように、どうぞ顧みてください。私たちの家族をも顧みてください。その中で育っていく子どもたちを守り支えてください。子どもたちのその柔らかな心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛を知り、神様がよく分かるようにへと導いてください。のぞみ幼稚園の働きをも祝福してください。子どもたちの健康を守って体も心も強めてください。もうすぐ2学期が始まろうとしています。そこに向けての準備や心備えをあなたが助けてくださって、強められて2学期に臨んでいくことができるように、子どもたちもまた先生方もあなたが祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の諸教会を祝福してください。神様、立てられている説教者を用いてくださって、あなたの御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。今週は私たちの教団の大事な宮島聖会が開かれようとしています。そこに向けて皆が祈り、そして立てられた講師を通してあなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたがどうぞ祝福して、あなたの恵みで満たしてください。さまざまな災害が起こっています。みんなを守ってください。世界各地で災害があったり争い事が起こっています。主よ、どうかあなたが鎮めてくださり、解決へと導いてくださいますように。どうか争うのではなく和解し、そして平和となることがなりますように、どうか顧みてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望んでいます。どうぞあなたが祝福してください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご一緒に賛美を捧げます。賛美歌204番です。 続いて購読文、購読詩編を購読いたします。購読詩編109編購読いたします。主よ、私の神よ、皆のために私に計らい。私は貧しく乏しいのです。移ろいゆく影のように私は去ります。断食して膝は弱くなり、体は脂肪を失い衰えていきます。私の神、主よ、私を助けてください。慈しみによってお救いください。彼らは呪いますが、あなたは祝福してくださいます。私に敵意を抱く者は辱めを衣とし、私はこの口をもって主に尽きぬ感謝を捧げ、主は乏しい人の右に立ち、アーメン。どうぞご着席ください。賛美をいたします。賛美歌532番です。 今朝の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書9章14節から17節です。新共同訳聖書15ページ下の段になります。マタイによる福音書9章拝読いたします。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。聖書の箇所は以上です。今朝は新しい生活と題して三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
世の中にはどんどん新しいものが現れてきています。もう当たり前になってきているわけですけれども、パソコンとかですね、皆さんお持ちのスマホとか、あるいはインターネット、あるいは、キャッシュカードとかですね、あるいは、コードレス電話機とか、電子レンジ、いろんなものが、新しいものが世の中に出回っています。今もさらに新しい何か AI の、ロボットとかですね、いろんなものが次々出ていこうとしているようにも思います。でも私たち人間はそのような新しいものが現れた当初はやはり素直に、ああいいですねと受け止めたんじゃなくて、受け入れられないと感じながら、どっちかというと難癖をつけて、批判をしたものでありました。今はそれらは生活に調和し、生活に溶け込んでいます。でさて、私たちは古いものと新しいものがぶつかるという問題について聖書の今日の箇所から注意深く見ていきたいと思っているわけです。イエス様が地上においでになって人々に新しい教えを語り始められましたら、それまでの宗教的な伝統とか行動様式は古いものとされていきました。今朝私たちに与えられています聖書の言葉は、このマタイの福音書の9章の14節から17節まででありますけれども、ここの箇所がどういう前の箇所とどうつながっているかをちょっとまず確認してみたいんですけれども、前回はこのイエス様から私に従ってきなさいと招かれて弟子となった者たち、その中の一人がマタイであったわけですけれども、その人がイエス様によってこれまでの古い習慣にとらわれないで新しい生活が始まっているんだということがですね、今日の箇所が教えていることなんです。で、先週学んだことなんですけれども、徴税人、税金取りのマタイがイエス様から私に従ってきなさいと呼びかけられて弟子となった後、マタイがどんな生活をするようになったかというと、マタイは自分の がこのイエス様の弟子にしていただいたことを喜んで、このイエス様のための宴会を持ったり、そこにイエス様と弟子たち、徴税人の仲間や他の人たちを集めて一緒に楽しそうに食事をしていたわけです。それをファリサイ派の人たちも見て、まあ、当時のユダヤ教の指導者たちがじろっと見ましてですね、不満を口にしたわけです。イエス様が立派な先生と呼ばれる人ならば、こういう徴税人とか罪人となどと呼ばれる人と一緒に食事をするなどもってのほかだ、どうしてそんなことをするのかと言われたことに、言ったことに対してイエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとお答えになりました。まあ、私もそうなんですけども、多くの人は自分は大丈夫、健康だと思っています。でも自分が大丈夫と言える人ではないことをなかなか気づかないところがあります。でも実際気づいてないだけで、みんな多かれ少なかれ問題を抱え、さまざまな問題を持ってるわけです。とてもですね、神様の前に自分は正しい人間だと言い張れる人は誰もいないんです。やはり後ろめたさがあります。まあ、気づかれたくない過去があります。そして私たちの中にこの言い知れないこの傲慢と言ってもいいでしょうか、罪があります。自分には罪があると思っている人を実はイエス様が見つけ出して救い出すために来たんだとおっしゃったわけなんですね。だけどなかなか多くの人はそこを認められないところがあるわけです。で、その関連で今日の14節のヨハネの弟子たちの言葉も、どうもイエス様が罪人たちと楽しそうに食事をしている姿を不満に感じて非難した言葉だと思われます。私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないんですかと、そういう言い方です。当時ユダヤ人たちは、まあ、信仰の民として断食を習慣としていました。まあ、年に一度は第七の月の10日に、食材の日というものがありまして、その日に断食をしていました。年に4日ほど断食の日を設けたり、あるいは週に2度断食をしている人もいるほどでありました。洗礼者ヨハネの弟子たちの断食については、同じマタイの福音書の11章の18節にはこんな言い方があるんですね。その11章の18節をちょっと読んでみますと、こういう言い方があります。これは同じマタイの20ページですけども、ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれているといい、という表現があります。そして人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、まあ、そんな言い方が、まあ、記されていて、このヨハネの弟子たちは、頻繁に断食を熱心するすぎるほど、まあ、行っていたようであります。で、断食というものは一定期間食べることを控えて自分の罪を自覚して神様の憐れみを求めて、へりくだって祈りを専念するという行為であります。ごちそうを食べてお腹いっぱいに、なりながら神様に祈るのではなくて、お腹を少し減らして少し空腹に耐えて祈りをしていたわけです。なぜそうするかというと、自分の罪、自分の責任を意識しているからです。自分の罪を嘆き苦しむとき、食べてお腹を満たしてはいけない、自分の罪を告白し恐れを持って神に近づき祈り悔い改めるのが断食でありました。罪を悲しみ誠実に生きようとする者は その誠実の印として断食をしていたんですね。信仰に熱心な者は食を絶って祈るのが当然だ、そうこのユダヤ、ヨハネの弟子たちも思っていたわけです。しかし当時のユダヤ人たちはいつの間にかですね、それが形式化して、立法化して、形だけ、断食を誇ってですね、やつれた顔をして、よつれた姿をして、暗い顔をしてですね、過ごしていたようであります。ですからここでヨハネの弟子たちがイエス様に対して問題にしているのは、自分たちも断食と祈りをたびたびしているのに、また当時のユダヤの指導者たちも断食をしているのに、あなたの弟子たちはそれをしていないというではないかというんですね。あなた方は断食も祈りもしないで食べたり飲んだりしているではないか。あなた方は不経験でこの世的であり祈りが少ない、とても慎み深い生活とは言えない、そういう忠告というか非難だわけですね。当時のイエス様の弟子たちはユダヤ教の厳格な信仰者たちから見れば、断食をしない、祈りも熱心さが足りない、洗礼者ヨハネの弟子たちのような熱心さがないと思われていました。しかも食べたり飲んだりと楽しい食事の時、罪人と呼ばれる人たちも巻き込んで賑やかな宴会を持って楽しんで、それはどうなのかという言い草です。それに対してイエス様が今日例えを持ってお答えになっているわけですね。実は今日は3つの例えがあるんですけども、まず1つ目の例えですけども、15節です。イエスは言われた、花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうかと言われました。でこの言い方は当時行われていた、ユダヤの習慣をもってお答えになったものであります。新しく結婚なさった花婿さんと花嫁さんの2人のために集まった婚礼のお客さんは、その婚礼の祝宴の7日間はその祝いが中断されないように断食を含めてユダヤ教の宗教的な義務を免除されるという習慣がありました。それを引き合いに出してイエス様は、婚礼の客、つまり花婿と花嫁の身辺の世話をする友人は、花婿花嫁の婚礼のお祝いをしている間は断食、すなわち自分の身を苦しめる行為である断食をすべきではないとしていたわけです。花婿のお祝いの席に婚礼の客が連なって共にお祝いをしているように、イエス様の弟子たちは花婿のあるイエス様が自分たちと共にいてくださる、その喜びを味わっているんだと、そのような喜びを味わっているときに断食をして暗い顔なんかはできないんだとイエス様はおっしゃるわけです。しかし花婿が奪い去られるときが、奪い取られるときが来る、そのときは彼らは断食することになると言われました。婚礼においてその中心であるところの花婿が奪い取られる、奪い去られるということが起これば大変なことになります。そうあってはいけないわけですけども、イエス様の身近でもうすでに自分がどのようになるか、ご自分が奪い去られる時が近づいていることを予感するようなことが実際に起こっていました。この洗礼者ヨハネが捕らえられて、当時の王様によって捕らえられて牢獄に入っていました。やがて自分にも似たような危険が迫っていることを覚悟しておられたのだと思います。そのような花婿なる存在が奪い去られることが起これば、彼ら弟子たちは悲しみのあまり食事も喉を通らなくなって断食することになると言われるわけです。このお言葉を通してイエス様が伝えたいことは、花婿である、つまりこの花婿として来てくださっているイエス様がと共に過ごすことができる喜びは大変大きいものだということであります。イエス様の弟子たちはその喜びを十分に味わっているのだと。しかし花婿なるイエス様が いなくなれば悲しみに変わることになります。まあ、実際にイエス様が十字架につけられて殺されて時がありましたから、まさにその時がありました。でも十字架の死後復活されて弟子たちに姿を現し喜びに満たしてくださいました。それ以後も今に至るまでイエス様は聖霊という形を通して私たちの中に生きていらっしゃいます。その意味でイエス様を信じる私たちはイエス様が私たちを愛していてくださる、共にいてくださる、私たちを守ってそして私たちの罪を許していてくださる、それが大きな喜びです。ではイエス様がお与えになる喜びはどんな喜びなのか、さらに2つの例えを持って教えていらっしゃるわけです。その1番目の例えが16節の言葉です。誰も折りたての布から布切れを取って古い布に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き破れは一層ひどくなるからだとあります。この例えは古い服に継ぎ当てをして修繕するのに真新しい折ったばかりの布を取って継ぎ当てをすることがあるでしょうかと。そうしたら特に分かるのはこの洗った時にですね、新しい布の縮み方と古い布の縮み方は当然違うわけです。ですから新しい布が古い布の継ぎ当てた周囲から痛みがひどくなってですね、破れてしまうということの例えをここで言っています。ですからこの例えの古い服というのは何を指しているかということなんですけど、これはユダヤの古い形式的な生活を指しています。そして新しい服というのはイエス・キリストのよってもたらされた新しい教えに基づく新しい生活を示しています。折りたての布から布切れを取ってしまうという言い方で、このイエス様の新しい教えに基づく新しい教えを破り取って古いユダヤ教の生活のほころびや破れに継ぎ当てをすると古いユダヤ教の生活はどうなるかということです。例えばこのユダヤの教えから学び取ってですね、ユダヤ教に生きていた人たちがイエス様の福音を聞いて自分たちの間違いに気づいてイエス様を信じて教えに従おうとするときに、自分にとって魅力的なイエス様の教えの一部だけを破り取ってそこをもって自分のほころびを修繕するということが果たしてできるんだろうかということであります。イエス様は言われるわけですね。新しい布切れが服を引き裂き破れは一層ひどくなるんだと。そんなことしたらイエス・キリストの教えの生活が破れてしまう。イエス様の教えの生活から取った一部を取って古いユダヤ教の生活に継ぎ当てしたとしても古い教えを補うことにはならない、合わない、両立しないということが言われています。まあ、私たちもそうなんですけれども、何か問題があるとき、気づくときにその問題だけを修繕してなんとか少ない負担で解決できないかと考えて行動しやすいことがあります。でも一部を修繕することができる場合はいいんですけれども、できない場合もあります。かえって一部だけの修繕でかえって問題が大きくなってしまうことも起こりうります。私たちの体の解決も一部だけ全体を見て解決を一部だけを解決するのではなくて全体を見て解決を図る必要がある場合もあります。私たちの魂も心も私たちの人生も一部だけの修繕ではなくてイエス様の新しい服、イエス様の新しい福音の導きによって私たちの全部を救い出していただくことが必要なのではないか。一部だけ、ここだけ直してもらったらいいんですっていうのが、まあ、私たちの思いやすいところですけども、今日イエス様はその一部ではなく その全部を差し出してくれたら、その全部を救い出すよとおっしゃってくださることを教えておられるのではないかと思うんですね。で、第二の例えが17節です。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちするという例えです。この例えに出てくる皮袋というのは、まあ、皆さんは、まあ、最近はあまり見かけることが少ないので想像もしにくいかもしれないんですけれども、当時ユダヤ人たちが家畜をとして飼っていた羊やヤギの皮を、ある場合は中身をくり抜いて手足の穴だけをくくって作ったもの、ある場合は皮を縫い合わせて水筒のような容器として作ったりして、それに水を入れて運んだり、ブドウ酒を入れたり、ミルクを入れたりしていた、そういう皮袋です。まあ、どっちかというと人間が作ったんじゃなくて、自然な動物の家畜そのものの形を使って作られた皮袋です。しかしですね、この新しく出来上がったブドウ酒を、弾力がなくなってしまった古いくなってしまっている皮袋に入れてしまうとどうなるか。まあ、古い皮袋はそういう自然のものですから、古くなると、まあ、硬くなったり弱くなったりします。そんな中に勢いの強い発酵力のあるそのブドウ酒が入ってしまうと、古い皮袋を引き裂いてしまうことが起こるんだということなんですね。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまう。中身のお酒も外側の皮袋も両方ともダメになるということであります。この例えの意味を当てはめるならば、この古い皮袋はユダヤ教の古い宗教伝統に固執する生活です。古いブドウ酒は古いユダヤ教の教えです。新しいブドウ酒はイエス・キリストの新しい教え、新しい喜び、新しい福音の喜びです。新しい皮袋はイエス様の教えに基づいた新しい生活です。イエス様の新しい教え、新しい福音の喜びを古いユダヤ教の教えに基づいた生活の中で受け止めることをしないようにとここで教えているわけです。どうしてかというと、イエス様の福音の喜びは新しいブドウ酒のように内からほとばしり出るような生命力に満ちているからだというわけです。確かにイエス様の御言葉、イエス様の表してくださるものは本当に命に満ちています。ですからイエス・キリストの命、イエス・キリストの新しい福音を、その福音にふさわしい新しい生活で受け止めていくようにとイエス様は進めていらっしゃるわけです。まあ、例えばこの悔い改めという言葉を取り上げてみているんですけれども、このユダヤ教の古い宗教伝統に固執した生活での悔い改めは、断食をする場合、職を断ち、自分の身を戒めて苦しめて自分の罪を嘆き、お詫びすること、悲しむことです。それが外側に現れるように何度も行うことでした。形にとらわれていました。それに対してイエス様が教える悔い改めは、イエス様の呼びかけてくださる招きの声を聞いて、自分を招いてくださるイエス様の方に方向を転換して、イエス様が与えてくださる罪の許しをいただいて、このイエス様と共にある喜びの中に生きるのが、このイエス様が与えようとされる悔い改めです。イエス様のお与えになる喜びは素晴らしいのですけれども、残念ながら私たちはとかく悔い改めというと苦しみ、悲しみ、自分の罪を責めて嘆くことがその大切だという思いが働きます。そうすることが誠実だと思っています。ですからイエス様がせっかくですね、疲れたもの、 重荷を負っている者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげますと言われても、私についてきなさいと招いてくださっても、あなたの罪は許されましたと言われても素直に受け止めることができず拒んでしまう私たちです。イエス様がいらない、イエス様は必要ないと思ってしまう私たちです。で、イエス様を奪い去ってしまう時が来てしまいます。その時イエス様が十字架につけられた時、弟子たちも嘆きました。でもそれで終わりではありませんでした。やがてイエス様は復活されて弟子たちに現れて、その傷跡を見せて、確かに生きていらっしゃることを知らせて喜びました。そこで弟子たちと共に一緒に食事をなさり、喜びの宴会が始まりました。イエス様と共にある喜びの時を持たれるわけです。私たちはついつい古い生活、自分を戒めて苦しめて神に近づこうという行動にとどまりやすいところがあります。辛い状況の中うめき嘆きます。そういう状況にとどまって自分なりに解決しようと道を探します。そんな私たちをもイエス様は深く思い、受け止めて今も招き続け、愛と忍耐をもって導こうとしていてくださいます。私たちの抱えている罪を背負って、受け止めて一緒に喜ぼうと励ましてくださるお方であります。このイエス様に私たちが信頼していくとき、このお方は私たちの罪を許されます。まあ、許されるということは思い出さないと言ってくださる、もう解決したよと言ってくださる、神様との交わりの中に、天国へと導かれる祝福の中へと私たちを生かし続けてくださいます。そのように導いてくださることを私たちは感謝したいと思うんです。ますますこのイエス様がもたらしてくださる喜びの世界の中に私たちが深く歩ませていただけるように、そういうふうに導かれることを願っていきたいと思うんです。そのために私たちが今できることは、このイエス様が何を言われているのか、何を教えていらっしゃるのか、そのことを私たちが聞き続けていくことではないかと思うんです。イエス様がどんな素晴らしい喜びを私たちに与えようとしていらっしゃるのか、そのことをですね、私たちは受け止めて教えられていきたい。そしてこのイエス様に導かれて新しく作られたものとして生かされたいと思うんです。そして私一人ではない、私と共にいてくださる方がいらっしゃって、この私たちをこの方と共に生きる喜びの中に私たちが預かるように導かれることを期待して、この方を求めていけたらと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い父なる神様、皆をあがめます。今日のあなたの新しい私たちに対する教えを感謝します。あなたは私たちをイエス様を通して招いていってくださり、あなたに従っていく歩みがどんなものかを今日教えてくださいました。その導きの中に私たちが導かれたらと願います。しかしながら形の上で、あるいは立法的に、あるいは古い考えの中で私たちはとどまってしまいやすいものであります。あなたが与えようとされる福音の喜び、イエス様が私たちに与えようとされる救いの喜び、許される、そして支えてくださる、そのあなたの喜びを私たちはそのままを受け止めて、恵みとして受け止めて感謝し、あなたを信じて歩んでいくことができますように、神様どうぞ導き助けてください。今私たちは暑さの厳しい中にあります。本当にその中にもあなたの恵みと祝福があることを期待いたします。あなたのお支えの中に、守りの中に私たちを支え導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。